ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、11月は拉致被害者横田めぐみさんが新潟県で拉致された月です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。野田佳彦総理大臣は10月18日大韓民国の首都ソウルを訪問しました。この韓国訪問は野田総理にとって総理大臣として初めての二国間会談のための外国訪問でした。翌日の19日、野田総理は韓国の大統領府である青瓦台においてイ・ミョンバク大統領と日韓首脳会談を行いました。首脳会談では北朝鮮問題について、北朝鮮によるウラン濃縮活動を含む核開発やミサイル問題への対処において日韓および日韓米が緊密に連携すること、南北対話、米朝対話を引き続き実施し、北朝鮮の具体的行動につなげていくことが重要であることで両首脳は一致しました。また拉致問題に関し、野田総理から自分は被害者全員の一日も早い帰国を目指して全力で取り組んでおり、韓国と連携していきたいと述べました。そして拉致問題にかかる韓国側の理解と協力に感謝しました。イ・ミョンバク大統領からは改めて支持と協力の表明がありました。このほか両首脳は首脳レベルでのシャトル外交の活性化や、できるだけ早期のイ・ミョンバク大統領の日本訪問に合意しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月7日最近開かれた韓国ロシア首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月2日にロシアのサンクトペテルブルクでイ・ミョンバク大統領とメドベージェフ大統領が会談をいたしました。両国の大統領の首脳会談は今回が6回目ということになります。まあ、このことは最近、韓国とロシアの関係が非常に、深くなってきているということを象徴していると言ってよろしいかと思います。実際今年2011年に、 韓国とロシアの間の貿易は200億ドルを超えるともうすでに言われておりまして、そのように経済関係も密接になってきている。実際、メドベージェフ大統領は経済やあるいは大規模なプロジェクトとあるいは技術革新といったような あらゆる分野で韓国とロシアの関係というものが前進しているということを今回も述べたほどであります。もともとメドベージェフ大統領は韓国に対して好感を持っているということが言われております。さらに8月に金正日国防委員長のロシア訪問の要請というものをロシアが受け入れて、そこで、ロシアと北朝鮮の首脳会談がありましたし、ロシアは北朝鮮との関係を強化するということにも踏み切ったわけでありますが、そのこととのバランスといったようなものも考えて、今回メドベージェフ大統領はイムンバク大統領と会って韓国とロシアの関係の強化にも努めたと、そう言っていいのではないかと思います。今回の首脳会談の中でやはり注目を集めましたのはガスパイプライン構想というものについてであります。すなわち、ロシアから北朝鮮を経由して韓国に対して、天然ガスを供給するそういう大きなプロジェクトの構想についてでありますが、この点につきまして、両国は2013年に建設を開始して2017年には、ロシアからの天然ガスの供給を、始めるということにつきまして暫定的な合意に至りました。イ・ミョンバク大統領はこのガスパイプライン構想というものがやっぱり朝鮮半島の平和に寄与すべきだし、同時に南北の関係改善につながるべきであるということを、強調いたしました。同時にイ・ミョンバク大統領はこのガスパイプラインが北朝鮮領内を通過するということになっておりますので、その点について国民の懸念が大きいということも指摘いたしました。すなわち北朝鮮がこの天然ガスの供給を中断させるかもしれないということについての懸念が韓国側には多くあるということを指摘したわけでありますが、これに対してメドベージェフ大統領は、そういうリスクがあった場合にはですね、ロシアが責任を負うということを言明したというふうに伝えられております。このガスパイプライン構想を今後どう実現していくかということになりますと、最初はそのやはり通過に伴うリスクの問題がどうしてもあると、北朝鮮がロシアからの天然ガスの供給を中断させるということが当然考えられるわけですが、しかしこの点についてはロシアが LNG すなわち液化天然ガスで韓国に保証するということが今回合意されたと言ってよろしいと思います。でそうなりますと、もし北朝鮮がガスの供給を中断させた場合というのはロシアがそれを補填するわけですから、ロシアが、大変なその損害を被ることになるということでありますので、これは、ロシアと北朝鮮の関係を考えますとなかなかそういうことが起こらないということも考えられるかもしれません。もう一つは通貨料を北朝鮮は取ることになります。年間に1億5000万ドル程度が考えられておりますが、この点については、韓国側に現金でそれを北朝鮮に支払うと軍事費に回ってしまうかもしれないという懸念がありますので、天然ガスの発電所を北朝鮮に作るという構想があるようであります。この点についてはロシア側も基本的には賛成していると思いますので、そういう方向でいずれ固まる可能性が十分にあろうかと思います。そうしますと最後に残るやはり一番大きな問題はその北朝鮮領内に作るパイプラインの建設の費用をどうするかと、この点についてはやはり韓国側が相当 負担をしなければならないと考えられておりますが、まだそこについてイ・ミョンバク政権が決断をしたということにはならないと思いますが、まだイ・ミョンバク政権1年以上残っておりますので、まあ、そういう方向に行くかどうかが注目されているところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは本年9月27日に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？今どこでどうしていますか？母ちゃんと離れ離れになって33年、私も52歳になりました。母ちゃんは今年80歳になりますね。自分の年がわかりますか？みんなでお祝いをしたいです。私も日本に帰ってきていろいろなことがありました。でも母ちゃんのことを考えれば、どんなにつらいことでも我慢できます。大好きな母ちゃんに一日も早く会いたいです。最近私は母ちゃんの夢をよく見ます。思いっきり甘えている姿があります。とても幸せな時間です。母ちゃんは私の夢を見ますか？きっと見ていると思います。一日も早く夢を現実にしたいと思います。私は毎日おじいちゃんおばあちゃんたちに囲まれて楽しく仕事をしています。いろいろなことを教えてもらっています。そんな時ふと思います。母ちゃんにもっといろいろなことを教わっておけばよかったと思います。夫は71歳になりましたが、毎日辛そうですが仕事に出ています。娘2人も保育園そして酒屋さんで頑張って働いています。妹富子の家族もみんな元気でやっています。今佐渡は稲刈りの真っ最中です。母ちゃんにおいしいご飯を食べてもらいたいです。昔私が小さい頃、梨を持って母ちゃんと稲刈りに行ったことを思い出しました。今思えば、もっとたくさん手伝いをしておけばよかったと思います。私たちは年に何回か拉致された人たちのために救出運動をしています。 たくさんの人たちに出会えます。みんな大変ですけど頑張ってくださいと温かく声をかけてくれます。その度に大きな力をもらっています。私が母ちゃんにできることを精一杯やっていきたいと思います。そして一日も早く佐渡に帰ってきて、みんなで楽しくおいしいものを食べて楽しいことをたくさんしてほしいと思います。そのためにも体に気をつけて元気でいてください。元気でいることが一番です。私たちも今まで以上に努力します。母ちゃんの笑う顔が見たい。元気な顔が見たい。そして思いっきり甘えてみたい。一日一日、年を取っていく母ちゃんのことを考えると、とても辛いです。私たち家族、妹家族も、一日も早く母ちゃんが帰ってくることを願っています。元気でいれば絶対に会えます。私たちもその日のために頑張ります。母ちゃんは何もせずにただただ体に気をつけて元気でいてください。待っていてください。大好きな大好きな母ちゃんへ、ひとみより。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、アグネス・チャンさんのポケットいっぱいの秘密をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する 調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。